お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはモーセの祈りに対するエホバの答え、その2、イスラエルの一部の系図、モーセの任命の更新、そして7章イントロダクションです。今日の聖書の箇所は出エジプト記6章6節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記6章の学びを続けていますが、6節から8節には7回イスラエル民族の贖いのために私は何々するという表現が示されています。この箇所は当時のモーセにとっては大きな励ましとなりました。神様はご自分が誰であるか、またこれから何をしようとされているかを発表されます。私たちには今日ご自分が誰であるか、これから何をしようとしておられるかを語ってくださる救い主がいます。主はご自分のところに来る者たちのすべてを救うことがおできになります。出エジプト記6章6節から8節、それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。贖いのための七つの私は何々するという表現は次の通りです。1、私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出す。2つ目は牢役から救い出す。3つ目は伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。4番目は私はあなた方を取って私の民とする。5番目は私はあなた方の神となる。6番目は私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行く。7番目はそれをあなた方の所有として与える。以上7つの表現です。これら7つの表現を一つ一つ見ていきたいと思いますが、私はあなた方を苦役の下から連れ出すという記述の中には、救い主イエス・キリストにある私たちの贖いに匹敵するものが表現されています。今日私たちは罪の苦役を負っていますが、神様はイエス・キリストにある信仰を通して私たちを罪の苦役から解放することがおできになります。続いて牢役から救い出すとありますが、神様はあなたを罪の奴隷から解放することがおできになります。イスラエル人はエジプトの地で束縛の生活を送っていました。神様は、私はあなたをこの場所から連れ出す。私はあなたの束縛をなくしてしまうと言われました。続いて、伸ばした腕によってあなた方をあがなうという記述ですが、 これは預言者イザヤによって語られた力ある御腕です。旧約聖書イザヤ書53章1節には、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのかと書かれています。神様は人々の心と人生に今日贖いの技をしておられます。私たち一人一人には罪からの救い主が必要です。なぜなら私たちは主の目には完全に罪の中に堕落している存在だからです。私たちを救うために主は私たちのために死なれるほど私たちを愛してくださいました。主が進んでそうしてくださったのですから、私たちは罪人として進んで主のところに行かなければなりません。私たちが私たちのためにしてくださったイエス・キリストの御業に信仰を置きさえすれば、私たちはそれだけによって救われるのです。神様は偉大な救いのご計画を持っておられますが、人はそのために神様のところに行かなければならないのです。神様は愛と憐れみの腕を伸ばし、あなたをあがなってくださいます。続いての表現ですが、私はあなた方をとって私の民とするとありますが、ここでちょっと考えてみてください。神様は私たちを罪の汚物と泥沼の中から引き上げてくださり、キリストイエスにある信仰によって私たちをご自分の子供としてくださったのです。今主は私たちに語られます。私はあなた方の神となる。神様は私たちを救ってその後どこかへ行ってしまわれるような方ではありません。神様は私たちの神になられたいのです。もしあなたが本当に救われたのなら、あなたはもう神様が存在しないかのような生き方はしないはずです。もしあなたがイエス・キリストを救い主として信頼したのなら、あなたの人生は必ず新しく変えられるはずです。主があなたの神様となり、あなたは神様の前にひれ伏して、この方が誰であるか認めるのです。神様はあなたをあがなわれたいのです。神様はあなたに救い主としてキリストを知ってほしいのです。そしてさらにあなたが救われていることを深く知ってほしいと思っておられます。神様はあなたの神様になりたいと望んでおられます。そして神様は私たちをご自分の民にしたいのです。続いて、私はあなた方の神となるとありますが、神様はキリストにある信者たちを永遠の昔から選んでおられました。その選択の理由は、信者の中には何もなく、完全な神様の目的の中にあります。神様はご自分の者たちの失敗にもかかわらず、彼らを許し、受け入れ、そして愛されます。なぜなら、愛することは神様のご性質だからです。神様は私たちの神様になりたいと願っておられます。続いて、私はその地にあなた方を連れて行くとありますが、その地とはカナンのことです。この地は神様がアブラハム、イサク、ヤコブに約束された地です。カナンは天国のイメージではありません。信者がそのように生きるべきクリスチャン生活のイメージに過ぎません。カナンはすべての霊的な祝福が満ちる天国のような場所を象徴しています。信者は霊的祝福の完全な喜びへと召してくださった神様の召しにふさわしく歩まなければなりません。これは聖霊の満たしによって可能になります。そのことについて詳しく書かれている箇所は、エペソ人への手紙4章1節から5章18節です。どうでしょうか。あなたは今日 生ける救い主の命と光と愛の中に生きておられるでしょうか。続いて、それをあなた方の所有として与えるという表現ですが、ローマ人への手紙の五章でパウロは、私たちが信仰によって義と認められたこと、そして主イエス・キリストを通して神様との平和を持っていることを明らかにしています。ローマ人への手紙五章一節には、ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと書かれています。私たちは信仰によって神様に近づくことができます。ガラテヤ2章16節には次のように書かれています。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。救われた者にとっては、困難の中にあっても喜びがあります。私たちには神様の聖霊が与えられ、神様の愛が現実のものとなりました。私たちは来たるべき神様の怒りから解放され、大患難時代から救われたのです。この歌詞は私たちの相続財産を語り、救いを描写していますと、マギー博士は述べています。出エジプト記6章9節。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のため、モーセに聞こうとはしなかった。おそらく、あなたもイスラエルの子らに同情することでしょう。彼らには、モーセを信じることは不可能に思われました。なぜなら、モーセは彼らを助けるどころか、結果的にかえって重荷を増やしてしまったからです。10節から13節。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよ。しかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください。イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。そこで主はモーセとアロンに語り、イスラエル人をエジプトから連れ出すため、イスラエル人とエジプトの王パロについて彼らに命令された。モーセはイスラエルの子らに受け入れられませんでした。そしてパロにも受け入れられませんでした。神様はもう一度パロのところに行くようにと言われましたが、モーセは行くことをためらいました。彼の目は神様よりも周りの状況に向いていたのです。これらすべての困難と状況のただ中で、とても不思議なことが起こります。神様は再びイスラエルの家族を注意深くリストしておられます。旧約聖書に関する限り、系図は非常に重要なものです。これらすべての名前をいちいち読んでいきますと退屈で眠くなってしまうかもしれませんが、でもこれらの名前は神様にとっては大切でドキドキするようなものなのです。神様は系図が記録されるようにと主張されます。神様は私たちが誰について読んでいるか、神様の子供たちが誰であるか、私たちに知ってほしいのです。あなたや私に関しても、神様は同じように思っていらっしゃいます。神様はキリストにある信仰を通して、私たちが神様の子供になることを望んでおられます。14節から16節。 彼らの父祖の家の頭たちは次の通りである。イスラエルの長子ルベンの子はエノク、パル、ヘツロン、カルミで、これらがルベン族である。シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ツォハル。およびカナン人の女の子サウルで、これらがシメオン族である。レビの子の家系の名は次の通りである。ゲルション、ケハテ、メラリ。レビの一生は137年であった。ゲルション、ケハテ、メラリはレビの三人の息子たちです。彼らは天幕を携えて荒野を行く人々です。18節。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケハテの一生は133年であった。モーセはここまで自分の両親の名前を書いていませんでした。彼らは普通の人たちで奴隷になっており、彼らはレビ族の一員でした。20節。アムラムは父の妹ヨケベデを妻にめとり、彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムの一生は137年であった。この箇所でアロンとモーセの両親の名前が初めて出てきます。アムラムとその妻ヨケベデです。これまで問われてきた質問があります。パロがヘブル人の赤ん坊を殺せという命令を出したとき、なぜアロンの命はモーセの命のように危険にさらされなかったのでしょうか。答えは単にアロンがモーセよりも年上で、アロンの時にはまだその命令が出されていなかったからです。イスラエル人の数が急速に増えていることにパロが気づくまで、この命令は出されなかったのです。26節から27節。主がイスラエル人を集団ごとにエジプトの地から連れ出せ、と仰せられたのは、このアロンとモーセにである。エジプトの王パロに向かって、イスラエル人をエジプトから連れ出すようにと言ったのは、このモーセとアロンであった。12節で、モーセががっかりしているのを見ました。割礼を受けている者たちも、受けていない者たちもモーセを受け入れませんでした。この時点で神様が介入され、モーセがどういう人物であるかという背景を示しておられます。モーセはイスラエルの子らを解放する前に、自分の主張に従って行動しなければなりませんでした。今日、キリストの処女降誕を信じることは絶対に必要なことではないという人たちがいます。私は処女降誕を信じることは絶対に必要なことだと主張します。それはキリストの信任上の一部です。救われるために主の処女降誕に信頼する必要はありません。私がキリストを信じたとき、私は処女降誕のことを聞いたこともありませんでした。救われるためには、キリストの死と蘇りに信頼しなければなりませんと、マギー博士は述べています。あなたが救われたとき、あなたは主を知るようになります。そしてあなたが主を知るようになったとき、主の処女降誕について知るようになります。もしも主が処女から生まれたのではなかったなら、主を信じたことは間違いだったのです。なぜなら、そうでなければ主はご自分が主張されたようなお方ではないからです。本当に救われている人なら、イエス・キリストの処女降誕を否定する人などいません。マギ博士は以上のように述べています。モーセがエジプトを去ってから40年が経ちました。その間に彼はミディアンの祭司の娘と結婚しました。今モーセはエジプトに戻りました。ところでモーセというのは一体誰なのでしょうか。この系図が彼が誰であるかを物語っています。 彼はレビ族に属し、父と母はアムラムとヨケベデです。ケーズはモーセがエジプトの地で成し遂げるべく送られた仕事を達成するために、モーセにとって必要な信任状を提供します。この信任状を根拠として神様はモーセとアロンに対する召しを新たにされます。28節から30節。主がエジプトの地でモーセに告げられた時に、主はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよ。しかしモーセは主の前に申し上げた。ご覧ください、私は口下手です。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。ここでモーセはまた言い訳をしています。彼が実践しなければならない務めはあまりにも困難に思えました。彼はこれまでイスラエルの人々にずっと拒否されてきたのです。レビ族であるという信任状を示してさえも彼は拒否されています。レビはヤコブの子、ヤコブはイサクの子、そしてイサクはアブラハムの子です。神様はイスラエルの子らに関してアブラハムに約束されました。さて、いよいよ7章に入りますが、この章では続いてモーセの任命が新たにされること、そしてエジプトの呪術者たちについて、そして最初の災害である水が血に変わる災害を見ます。イスラエルの神様である主とエジプトの神々の間の戦いはまさに火蓋を切ろうとしています。この戦いのために神様はイスラエルの子ら、モーセとアロン、そしてパロをさえも整えられました。モーセはパロの前に立ちはしますが、喋るのはアロンです。モーセは舌足らずだったのでしょうか、どもったのでしょうか、それとも何か他の言語障害があったのでしょうか。おそらくモーセの問題は心理的なものだったと思います。アラノで40年過ごした後だったので、彼は自分は不適当で恐ろしく感じたのかもしれません。でも神様はモーセではなく、神様ご自身がイスラエルの子らを解放するのだということをはっきりされます。ところで今日、神様が個人の人生や教会の中で働かれるのがとても難しい理由の一つは、いつでも手柄を自分のものにする個人や組織があるからです。私たちがいつも邪魔をして手柄を横取りしてしまうとき、力ある神様の御腕は示されません。ですから出エジプト記においても、神様は人間的な要素を取り除けてしまわなければなりませんでした。なぜなら神様は肉を用いることはおできにならないからです。神様が使徒パウロを通してローマ人への手紙の中でこのように語っておられます。ローマ人への手紙7章の18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。ある人たちにとって人間の中に善がないということを信じるのは難しいことです。なぜなら彼らは特にいざという時には自分の肉の思いを頼みにするからです。でも神様は私たちの肉の思いを喜ばれません。肉の思いは神様にとって使い物にはならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセの祈りに対するエホバの答え、その2、イスラエルの一部の系図、モーセの任命の更新と7章イントロダクションをお届けしました。聖書の箇所は出エジプト記6章6節から30節でした。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記 7章1節から22節と8章1節から15節。モーセの任命の更新その2、エジプトの呪術者たち。最初の災害、水が血に変わる。第2の災害、カエルというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。